皆さんこんにちは。認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの理事長を務めさせていただいております藤原直也です。今日は民衆力再起動ということについてお話をしていきたいと思います。2013年の春に発表いたしました当 NPO の政策提言の一番の、柱と申しますか、方針は民衆力再起動ということになっています。さあ、その民衆力再起動とは何かということですね。日本の歴史は非常にその変わってるといえば変わってるということでございまして、いつの頃からか、この日本列島に住み着いた人たちがずっとここで暮らしているわけです。あるいはその前はもう大陸にくっついてたわけですけども、その当時から動物とかいろんな交流があったわけで、ですからもともと日本はですね絶海の孤島に忽然と生まれた島ではなくて、もともと大陸にくっついてたところでありまして、それが徐々に大陸から離れてこの島国になったということでありまして、でいつ頃からこの日本列島に人が住んでいたのか、考古学上の遺跡がいつまで遡れるかという話とは別にですね、本当にいつから住んでるんだろうかというのはなかなかわからないんですね。でもその一つ言えることは、この日本という国はいろんな進化を遂げながら今日まで来たということです。石器時代、縄文時代は比較的落ち着いてた時代なのかもしれません。でもそこが縄文の晩期からですね、大陸との交流が激しくなりまして、それから1000年ぐらいの間に奈良時代ができるわけですけども、もうこの間に日本はものすごく大きな進化を遂げていきます。それは非常に悲しい進化でもありましたが、前向きな進化でもあったということで、大陸の人たちもやってきて、南からもいろんな人たちがやってきて、一つの新しい日本を作っていくわけですね。ですから日本という国は最初に誰かこう強い民族がやってきて、それが征服してできた国というよりも、もともとここにいる人たちがですね、様々に協力し合いながらみんなで生きていけるように上手に工夫してきた国ということでありまして、それは非常に世界の歴史の中でも不思議といいますか、変わった方の国に入るんじゃないかなと思うんですね。大体そのどこでも異なる人種の人たちが入ってくると、どっちが強いかということで戦争になってですね、勝った方が全部取っちゃうという形になります。しかし我が国は基本的にはそういう国柄ではないんですね。いろんなことがあって、この日本列島にいろんな人たちが住むようになって、でそういう人たちがそれぞれの役割を果たしながら共生していくというのがこの国の生き方なんです。ですからこの日本列島の上に来ればみんな平和に共存できますよという、そういう国なんですね。昔スイスに行ったことがありましてちょうどユーゴスラビアで内戦やってる頃なんですが、スイスの人たちが言うんですね。週末になるとユーゴで戦ってる敵味方双方がここのゲレンデに来てスキーをするんですよと。でスキーは楽しくやっていて、別に、両者で戦争するわけでも戦うわけでもない、楽しく両方ともスキーを滑って、で週末が終わると帰ってまた戦争するんですよと、非常にそのどういうことなんでしょうねというような顔で言ってたのを今でもよく覚えてまして、日本はどちらかというとそういう国なんですね。ここに来ると争いにならない、日本というのはそういう意味ではいろんな人たちが歴史を残している国でもあります。昔の古代ユダヤ人もそうですし、それから仏教もそうですし、さまざまなペルシャから来たさまざまな、文化もそうだと思いますけども、いろんな古いものが残ってるんですね。やはりそれはちゃんと理由がありまして、この国に来ればやはり誰でもそこで安心して暮らせることができるようにと、いいものが残るようにと、いろんな先人たちが苦労してこの日本という国を作ってきたわけなんですね。ですから我が国においてはその政府というのは実は後からできたものなんです。最初にこの自治で暮らすっていうんでしょうかね、自分たちで生きていく民衆が先にあって、で政府はその時々にこう作っていくわけですね。この政府はその時々の要請に基づいて作りますから、いろんな政府ができてきます。やはり大陸と戦争した時代の政府もありますし、あるいは国内でさまざまな不正を垂らすようなことをした政府もありますし、あるいは産業振興に力を入れた政府もありますし、あるいはこの神社ですね、神社というものをしっかり作ることに勢力を注いだ政府もありました。そんなことで政府というのはその時々にこう変わっていくわけであります。でじゃあその変わり時ってのは何が起きるのかということになりますと、やはりそこはこの日本は民衆の生活を安定させるようにという一番の原則があるんですね。 あの、民業を許せよと本にも書いてありますけども、民があの仕事をするときに楽しくですね、あの無理なく仕事ができるようにするように、やっぱり政治をやるんだという、そういう大原則が太古の昔からあるんですね。ですから、その民がその行き詰まるというのはやはり何かおかしくなっているわけで、それはただ単に不正が広がっているという以上にですね、世の中が変化しているということなんですね。日本人は大変あの好奇心の旺盛な民族です。したがって、その外のものをやっぱり縦横無尽に取り入れようとします。で、取り入れていきます。ですから当然そこで社会の下部構造と上部構造に変化が生まれます。で、その変化にやっぱり政治があのちゃんと対応していかないと、世の中に矛盾が満ちてきて、で、人々が途端の苦しみを味わうということになっていくんですね。ですから、そういうこの変化をですね、やはり政治の舞台でも体現するためには、相当果敢な政治の改革をやっていかなきゃいけません。政治の内容を変えていかなきゃいけないんですね。でも、それはやっぱりそのまず民衆がそういう、なんて言いましょうかね、時代の変化を真っ先にやっぱり受けて、で、民衆の生活に悪い変化が起きる、これが言ってみると政治を変える強い動機になるわけです。まあ、これは日本だけではないですね。フランスなんかでは民衆が行き詰まって、そこにあの革命が起きたりするわけで、どこでもそれは同じなんですけども、まあ、日本のあるべき政府というのは、まあ、そういう革命とか何か起きる前にね、絶望的な状況になる前にみんなが、よく悟って、政府の人たちがみんなでよく悟って、その政府を正していく、これが本来あるべき姿なわけであります。ですから、今のような状況というのはですね、やっぱりこの市場経済が広がってしまったりとか、持続可能性のないやっぱり文明の中に浸ってしまっているとかいうことがありまして、我々自身が、民衆自身がですね、やっぱりこう先行き、お先真っ暗というだけじゃなくて、本当にその餓死する人も出てきてしまうし、家庭を持てない人とか仕事を持てない人とか、そういう人がたくさん出てきてしまうわけですね。今我々があの奈良とか飛鳥のもうね、行きますと、まあ、昔の伽藍があって、大きな仏像があって、まあ、大変なんかいいね観光地で、心安らぐ部分があるんですが、実はあれは大陸風なんですね。もともと日本にはああいう巨大建造物をですね、民を酷使して作るという伝統はなかったんですね。ですから、まさにあの飛鳥奈良時代というのは、大陸から来た人たちが日本になんか全く新しい変化をもたらしてしまった。ですから、それは今となってみるとですね、まあ、なんか立派な伽藍ができていいなというふうに見えますが、当時の人たちは、民衆は大変な苦労をしていくわけですね。で、その反動がありましてですね、まあ、京都に都が移ってからは、あんな大きいものを作らずにですね、まあ、比較的、まあ、静かにですね、この国も動いていくようになるわけです。ですから、ちょうど今はですね、あの明治からのこの150年は見てみると、ちょうど飛鳥奈良時代に似ておりましてですね、大陸からいろんなものが怒涛のように入ってきて、巨大な建造物がどんどんできて、で、民が疲れていったと、そっくりなんじゃないかなと思うんですね。そうすると、今我々はですね、そのこの状況をどう見るかって言った時に、やはりここは民の生活がやっぱり一番ですよと、民の生活というものをしっかり確立することが日本の一番重要なことなんだと、この原理原則に戻らなければなりません。そうすると、これ民の生活を何とかするといっても、別に政府から補助金もらって生きるという意味じゃありませんから、やはり民は自立しないといけないんですね。で、自分たちで生活できるその基盤をちゃんと作っていかなければならない。それは衣食住すべてにおいてだし、第1次第2次第3次すべての産業においてそうなんですね。しかも、それは決して鎖国をするってわけでもありません。日本人は本当に何度も言いますけども、非常に好奇心旺盛な民族なんでですね、鎖国みたいなことをしてもですね、みんなこう出ていくわけですね。で、いいものは取り入れていきます。ですから、鎖国なんかしても実はあまり意味はないんです。ただ、怒涛のようにこの国にですね、悪さをしようとする人たちが来たりとか、あるいはなんか富を吸い上げようとする人たちが来ればですね、これはやはり阻止していかなきゃいけない。それはまあ当然のことなんですけども、まあ、しかもそれもですね、言ってみればその武力による戦いだけで戦争が終わるってことはないんですね。やはり相手を振幅させなければなりません。昔古代ですけども、日本は高句麗と長い戦争をするんですね。で、高句麗、今の北朝鮮ですが、すごく強いんです。で、勝てないんですね、なかなか。でも最終的に、まあ、この戦争を終わりにするときにですね、やっぱりその気持ち、 相手の気持ちを納得させて平和をもたらしたという、そういうことが実際にあったわけですね。ですからこう戦いというようなですね、極限の時におきましても、やはりこの相手の気持ちを振幅させる、同時にですね、その味方の方が仲間割れしないためには、やっぱり味方の方がね、やっぱりちゃんと心が一つになっているという、良い政治をしているなという、政治に対するですね、まあ、畏敬の念っていうよりもその信頼感ですね、これがやっぱりないとなかなか戦いというものは勝てるものでもないんです。そうすると今我々が真っ先にやらなければいけないことは、分断されてしまったこの民衆の力というのをもう一回復元するということなんですね。実は例えば、まあ、いろんな職場でいろんな人が働いております。いろんな特技を持って技能を持って働いているわけですけども、そういう人たちも自分自身にいろんな能力を持っている。しかしその職場を辞めてもですね、能力はちゃんと残るんですね。ですからこれからの時代というのは、組織はもう行き詰まる、政治は行き詰まるということがありましても、全部自分に身についた能力、これは残るわけですね。だからその組織の一員から民衆の一員になって、自分の持っている能力、これをいかに生かして生きていくのか、次はその時代なんですね。ですから最後に残るのは、人が自分の身につけた能力、それだけだと思うんですね。ですからお金とか、それから機械とか形あるものは、やはり古い時代に、あるいはその消えゆく組織とともに置いていかなきゃならない。でも自分の中にはさまざまな能力が残ると思うんです。でそれは民衆の一人として、能力を持った民衆がそこに一人いるっていうことですね。そうするとこの能力を持った民衆が集まって、新しいこの場を作って、新しい場から新しい組織が生まれて、でその新しい組織が連綿と続くようにみんなで大事にして、すなわち持続可能なリーダーシップを作ることによって、組織をずっと続けるようにして、そしてその中でその質と量を向上させていく、これが基本的な社会の運営の立て直しのやり方なんですね。ですから、まあ、農業にしろ製造業にしろ、あるいは観光でもそうですが、地場産業みたいな形にする、あるいはなんかある、ね、特別ななんか思いって言いますか、能力を持った人たちが自分たちでベンチャーをやってみる、でそのベンチャーでなんか新しいものを作ってみる、まあ、いずれの形でもいいんですけれども、なんかやはりそのもう一回その能力を持った、そしてやる気のある一人の民衆というところからね、スタートして、でこの国を再建するっていうのが一番いいことだと思うんです。とにかく我が国はですね、民衆がいつも基本なんです。民衆というのはメディアで踊らされた大衆とは違いますね。まあ、仏教の言葉で言えば衆生という言葉に相当するんでしょうけどね、民衆というのは。やはりそれは非常に力強いんですね。で、民衆が横に手をつないで新しい時代を作っていく。これがやはり日本の基本的な型だと思うんですね。ですから、まずやはり、この、もうね、職業政治家も、まあ、いろいろあってね、あれじゃもう機能しませんですね。それから市場原理も機能しない。そうすると、何もなくなっちゃうとみんな思うんですが、何もなくなるわけではなくて、ちゃんと日本は歴史もありますし、そして民衆がちゃんといるわけですね。組織が壊れても組織の中にいる人は残るわけですから、能力とやる気を持った人が集まって再生していく、これが基本の型だということをご理解いただきたいと思います。そうするとその民衆がですね、組織に頼まれる間にいくつかのプロセスがあります。やはりまず一番初めは場を作るということですね。それはなんかみんなでちょっとした会合をやってみてもいいです。あるいは自分たちで町おこしやってみてもいい。あるいは自分たちで何か開発をやってみてもいい。でその前段階として、まず自分が何者であるのか、いろんなところに情報を発信していかなきゃいけませんね。なわちもう Facebook でも何でもいいわけで、自分はこういう人間なんだということを自分自身に言い聞かせるように、その自分の中を掘り下げてみて、自分をまあ顧みながら自分の情報発信をするということがまず最初に必要なんでしょうね。で自分自身の情報発信をしていると、なんかそれに引き合う人が出てきて、まあ、言ってみればそこに一つの星が生まれていくという形になっていくんでしょうね。だからなんかちょっと遠いように、随分遠い道のりのように見えますが、それが実は一番確実なことなんです。やはり自分たちでこの世の中を作っていく、その醍醐味をですね、これからみんなは味わっていただく必要があると思うんですね。 でそうやってこの場ができて何かやろうといったときに今度はいろんな戦略というものが必要になってきます。でこの戦略については私どもの NPO でも前からいろいろと研究をし実践もしているところなんですけども、まあ、それはそんなに難しいことではありません。日本の昔からの歴史が、ね、教える伝統というものに基づいてやれば大丈夫だと思うんですね。特に今年天皇陛下の動きがですねすごくすがすがしく皆さんも見えたと思いますね。私も大変すがすがしく、今年は天皇陛下の動きが見えたと思うんですが、天皇陛下もですねやはりその日本の昔からの歴史というものをしっかりその踏まえながら発言され行動されているんだと私は思います。何気ないその言葉の中にですね我が国が太古の昔から大事にしている理念とやり方というものはしっかり入っていると私はいつもお聞きして思っているんですね。ですから、まあ、こうやって日本はですね日本のやり方でやれば大体うまくいきます。ですから本当に民衆力再起動という形でね一人一人の能力を持った人たちがまず集まって何か形を作っていく、それが日本の再生の形でありますから、ね、そこのところをやっぱりよく考えていただいて、まず自分自身をですね奮い起こしていただいて奮い立たせていただいて、私はこういう人間なんです、私はこういうことをしたいと思ってる、こういうことができるんですよということをですねどんどん情報発信していってください。そうすると自然にですねいろんな新しい仲間ができてくる、そう新しい仲間ができることそのものがねもう再生の第一歩なんですね。そういう形で日本の再生を進めていくことが大事だなと思っております。というところで、今日の NSP ラジオ民衆力再起動ということでいつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話をさせていただきました。どうぞ皆さんお元気にお過ごしください。ではこれで失礼させていただきます。